第133章。1831年11月3日、オハイオ州ハイラムにおいて、預言者ジョセフ・スミスを通して与えられた啓示。教会歴史。第1巻、229ページから234ページ参照。預言者はこの啓示の前書きとして、次のように記している。この時、地に住む者に福音を述べ伝えることと集合に関して、長老たちが知りたいと望んでいたことがたくさんあった。誠の光によって歩み、高いところから教えを受けるために、1831年11月3日に、私は主に尋ね、次のような重要な啓示を受けた。教会歴史。第1巻、229ページ参照。この章は、最初、教義と制約の書に、付録として加えられたが、後に章の番号が割り当てられた。
一節から六節。生徒たちは再臨に備えるように命じられる。7節から16節。すべての人は、バビロンから逃れ、シオンに来て、主の大いなる日に備えるように命じられる。17節から35節。主はシオンの山に立たれ、諸大陸が一つの地となり、イスラエルの行方の知れない部族が戻ってくる。36節から40節。福音は全世界で述べ伝えられるために、ジョセフ・スミスを通じて回復された。41節から51節。主は下ってきて、悪人に報復される。52節から56節。それは主のあがなわれた者の年となる。57節から74節。福音は生徒たちを救うために、また悪人を滅ぼすために送り出される。
聞きなさい。王、私の教会の人々よ。主なるあなた方の神は言う。あなた方についての主の言葉を聞きなさい。その主とは、突如神殿に来る主である。裁きのために呪いをもって世に、誠に神を忘れるすべての国民と、あなた方の中の神を敬わないすべての者の上に下ってくる主である。主はその聖なる腕をすべての国民の目の前に表す。そして、地の果てに至るすべての者が、彼らの神の救いを見るであろう。それゆえ、王、私の民よ、備えなさい、備えなさい。自らを清めなさい。王、私の教会の人々よ、とどまるように命じられていないあなた方は皆、シオンの地に集まりなさい。バビロンから出なさい。主の器を担う者たちよ、清くありなさい。あなた方の聖会を召集し、しばしば互いに語り合いなさい。また、すべての人に主の名を呼ばせなさい。まことに、私は重ねてあなた方に言う。主の声があなた方に及ぶ時が来た。あなた方はバビロンから出なさい。もろもろの国民の中から、天の果てから果てまで四方から集まりなさい。私の教会の長老たちを遠くにいるもろもろの国民に海の島々に使わしなさい。諸外国に使わしなさい。まず異邦人へ、ついでユダヤ人へと すべての国民に呼びかけなさい。見よ、見よ、これが彼らの叫びであり、すべての人への主の声である。すなわち、あなた方はシオンの地へ行って、私の民の境が広げられ、シオンのステークが強くされ、シオンが周りの地域に及ぶようにしなさい。まことに、あなた方の叫びをすべての人の中に出て行かせなさい。目を覚まし、立ち上がり、花婿を迎えに出なさい。見よ、見よ、花婿は来る。あなた方は花婿を迎えに出なさい。主の大いなる日のために自らを備えなさい。だから、目を覚ましていなさい。あなた方はその日も、その時も知らないからである。だから、異邦人の中にいる人々はシオンに逃げなさい。ユダに属する人々はエルサレムに逃げなさい。これらは主の家の山である。あなた方は諸々の国民の中から、すなわちバビロンから、霊のバビロンである悪の中から出なさい。しかし、まことに主はこのように言われる。あなた方は慌てて逃げることなく、むしろ、万事をあなた方の前に備えるようにしなさい。そして、突如として滅びが襲うことのないために、去る者は振り返ってはならない。耳を傾けて聞きなさい。王、地に住む者よ。共に耳を傾け、主の声を聞きなさい。私の教会の長老たちよ。主はすべての人に呼びかけ、どこにいる人でもすべての人に悔い改めるように命じるからである。見よ、主なる神は、天のただ中で叫ぶ天使を遣わして、このように言わせる。主の道を備え、その道筋をまっすぐにせよ。主の来臨の時は近いからである。その時、子羊はシオンの山に立ち、額に子羊の父の名を記された144,000人の人々が子羊と共にいるであろう。それゆえ、あなた方は花婿の来臨に備えなさい。行きなさい。花婿を迎えに出なさい。見よ、彼はオリブの山に、また広大な太陽、すなわち大いなる深みの上に、また海の島々の上に、またシオンの地に立つであろう。そして彼はシオンから声を発し、またエルサレムから語って、その声はすべての人の中で聞かれるであろう。それは、大水のとどろきのような、また激しい雷鳴のような声であり、山々を崩すであろう。そして、もろもろの谷は見えなくなる。彼が大いなる深みに命じると、それは北の地方へ退き、島々が一つの地となる。エルサレムの地とシオンの地は、それぞれのところに戻り、陸地はそれが分けられる前の時代のようになる。そして、主、すなわち救い主が、その民のただ中に立ち、すべての肉なるものを治める。また、北の地にいる者たちは、主の前に覚えられるようになる。彼らの預言者たちは主の声を聞き、もはや自分自身を抑えない。そして彼らは岩を打ち、氷が彼らの前に崩れ落ちるであろう。一つの王子が大いなる深みのただ中に設けられるであろう。 彼らの敵は彼らの餌食となるであろう。不毛の砂漠に生ける水の池が現れ、焼けた土地はもはや乾いた地ではなくなる。彼らは、私のしもべであるエフライムの子らに尊い宝を持ってくるであろう。永久の丘の境は彼らの前で揺れ動くであろう。彼らはそこで、すなわちシオンにおいてひれ伏し、主のしもべたち、すなわちエフライムの子らの手により栄光を冠として与えられるであろう。そして、彼らは永遠の喜びの歌をもって満たされるであろう。見よ、これはイスラエルの諸部族への永遠の神の祝福であり、エフライムとその腹からの神戸に授けられる、さらに尊い祝福である。また、ユダの部族の者たちも、苦しみを受けた後、主の前で聖なる状態に清められ、日夜とこしえにいつまでも主の前に住むであろう。さて、まことに主は言う。おう、地に住む者よ。これらのことがあなた方の間で知られるように、私は永遠の福音を携えて天のただ中を飛ぶ天使を使わした。この天使はすでにある人々に現れて、それを人間に委ねた。また、彼は地上に住む多くの者に現れるであろう。そして、この福音はあらゆる国民、部族、国語の民、民族に述べ伝えられるであろう。また、神のしもべたちは出て行って、大声で言うであろう。神を恐れ、神に栄光を期しなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られたお方を礼拝しなさい。彼らは、日夜主の名を呼んで言うであろう。どうか天を裂いて下って来られますように。あなたの見舞いに山々が崩れ落ちますように。そして、それが聞き届けられるであろう。主の臨在は物を溶かす燃える火のようであり、水を湧き立たせる火のようである。おう、主よ、あなたの敵に皆を知らせるために下って来られますように。そうすれば、すべての国民が見前でおののくことでしょう。あなたが恐るべきこと、すなわち彼らの予期していないことを行われるとき、まことにあなたが下って来られ、山々があなたの見前に崩れ落ちるとき、喜んで義を行い、あなたの道にあってあなたを覚えているものを、あなたは迎えてくださいます。おう、神よ、あなたを待ち望む者のために、あなたがどれほど大いなるものを備えてくださったか、世の初めから、あなた以外に誰も聞いたものも、耳にしたものも、目で見たものもありません。また、次のように言われるであろう。染めた衣をまとって天の神の身元から、まことに栄光ある装いで、大いなる力を持って、知らないところから下って来られるこのお方はどなたか。すると彼は言う。私は義をもって語ったものであり、救う力を持つものである。主の装いは赤く、その衣は逆舟を踏むもののようである。主の前の栄光は誠に大いなるものであるため、太陽は恥じてその顔を隠し、月はその光を与えず、もろもろの星はその場所から投げ落とされるであろう。そして、主の声が聞かれる。私は一人で逆舟を踏み、すべての人に裁きをもたらした。 そして誰も私と共にいなかった。私は憤りをもって彼らを踏みつけ、怒りをもって彼らを踏みにじったので、彼らの血が私の衣に降りかかり、私の装いをことごとく汚した。これは私の心の内にある報復の火であったからである。今やあがなわれた者の年が来た。彼らは主の愛にあふれた優しさと、主がその慈しみとその愛にあふれた優しさによって、彼らに授けたすべてのものについて、とこしえにいつまでも語るであろう。主は彼らのあらゆる苦難を自分の苦難とした。そして、主の前の天使は彼らを救った。その愛によって、またその憐れみによって、主は彼らをあがない、また昔から常に彼らを追い、彼らを担った。まことに、エノクも、彼と共にいた者たちも、彼より前にいた預言者たちも、またノアも、彼より前にいた者たちも、またモーセも、彼より前にいた者たちも、またモーセからエリアに至り、エリアからヨハネに至る預言者たちも、すなわちキリストの復活の時に、キリストと共にいたこれらの預言者たちも、聖なる人たちも、アブラハムやイサク、ヤコブと共に子羊の前にいるであろう。そして、生徒たちの墓が開かれるであろう。子羊がシオンの山と聖なる都である新エルサレムに立つとき、彼らは出てきて子羊の右に立つであろう。そして彼らは日夜とこしえにいつまでも子羊の歌を歌うであろう。また、主は人々を明らかにされることになっていた栄光に預かるものとするために、主の完全な福音、すなわち主の永遠の誓約を送り出し、わかりやすく簡潔に説いた。それはすなわち、地上に起ころうとしていることに対して、また弱い者が知恵のある者を辱め、小さい者が強い国となり、二人で何万人も追い払うその日における主の用向きに対して、弱い者を備えるためである。地の弱い者によって、主は御霊の力により、もろもろの国民を打って、えり分けるであろう。この理由で、これらの戒めが与えられたのである。これらが与えられた日には、これらは世から隠しておくように命じられたが、今やすべての肉なる者に伝わるようにしなければならない。これはすべての肉なる者を治める主の思いと望みによる。そして、悔い改めて主の前に自らを清める者には永遠の命が与えられる。また、主の声に聞き従わない者には、彼らは民の中から立たれると、預言者モーセが記したことが成就する。また、預言者マラキによって記されたことも成就する。見よ、炉のように燃える火が来る。すべて高ぶる者と悪を行う者は、藁のようになる。やがて来る日が彼らを焼き尽くして、根も枝も残さない、と万軍の主は言う。それゆえ、主は彼らに次のように言うであろう。私が自分の民のところに来た日に、あなた方の誰も私を受け入れなかった。そこで、あなた方は追い出されたのである。私が再び呼びかけたとき、応じる者はあなた方の中に誰一人いなかった。しかし、私があがなうことのできないほど、私の腕は決して短くはなく、 私が救い出す力もそうである。見よ、私は海を叱って干上がらせ、川を荒れ野とし、海と川の魚は悪臭を放ち、渇きのために死ぬ。私は天を暗黒で覆い、荒布をその覆いとする。あなた方が私の手から受けるのは、悲しみのうちに横たわることである。見よ、見よ、あなた方を救い出す者は誰もいない。私が天からあなた方を呼んだとき、あなた方は私の声に従わなかったからである。あなた方は私のしもべたちを信じなかった。彼らがあなた方のもとに使わされたとき、あなた方は彼らを受け入れなかった。それゆえ、彼らは証を封じ、律法を束ねた。それで、あなた方は暗闇に引き渡されたのである。これらの者は外の暗闇に出て行き、そこで涙を流し、泣きわめき、歯ぎしりをするであろう。見よ、主なるあなた方の神がこれを語ったのである。アーメン。